思いを貯める原因は神様への感謝と恩返しを忘れた時から古いものが溜まっていくのよね。その古いものを溜め始めると無限に溜めてしまうね。そうすると思いの奴隷になるのよね。だから思いっていうのは血の悪の心そのものね、大きいマイナス借金なのよね。だから一旦貯めるとみんな消すのに大変な目になるわね。普通は神様の助けがなかったら絶対消えないよね。無限の借金ってね、これも氷の利息付きの借金だから増えるばっかしね。だからそれを消す方法は地の悪の苦痛を味わうことよね。地獄の苦痛を味わうことなのね。それで少しずつは消えるのね。でも利息付くからまた増えてるのね。だから結局はいくだるましく増え続けるの。だから絶対少なくはならないしね。それではもう永遠に救われることないから、神様の方から救済の神様が派遣されてくるのね。守護霊さん、守護神さんも含めてね、救済の神様で派遣されて、で思いの肩代わりをしてくれる最初ね。それも強い光で降りるとみんな逃げ出すから、神様も光を和らげて光を隠して思いだけを背負いに来てくれるのね。で半分取ってすっと離れて消してくれる。それを繰り返し繰り返してね、それで思いを減らして思いの泥沼から思いの雲のあたりまで引き上げてくれるのね。思いの雲の中でね、みんなまだもがいてるんだけど、まあ軽いのよね。思いの泥沼だともう死ぬ発苦の苦しみで心がもうどうしようもないぐらい苦しいよね。でも雲の世界だとまだ軽いよね。でそこで光を選ぶか、また思い通りに生きようという生き方を選ぶかってね、自分の自由意志を確かめてくるね、神さんの方はね。だからありがとうございますって感謝の心を生きようとすれば、雲の上へ光の世界に抜け出せるのに引っ張り上げてくれるよね。だから昔からその思いを消すためにみんな苦行に励んだのよね。苦しむことによって痛みを受けることによって思いが消えるからよね。また自分から進んで苦行を受けようとしなかったら苦難が襲ってくるというね。やっぱり心の苦しみが一番大変だから、それを少しでも減らすために形に表して心の苦しみを軽くしようとするのね。だから苦難が次から次へとやってくるね。それは心を軽くしてくれてるのね。でもそれでもまだ幸せになれないよね。それでやっぱり感謝のお祈りができるようにしてあげようって一生懸命神様が応援に来るのよね。だから本当の神様っていうのね、図はみんな小さく落として見てるのね。神様と何かって言ってもね、本当の神様は何分かってない。また思いの心じゃ絶対分からないよね。だから本当の神様っていうのは感謝の心になってまだまだ分からんよね。絶対感謝の心になってまだ分からん。ね、もう一つ上へ行かないとね。だから感謝の世界でも無限の段階があるよね。無限の階層に分かれてるね。感謝の世界っていうのは思いが全然ない世界よね。全てを新たに新たに受け直して、全てをプラスに受けて恩返し一筋に生きる世界、そういう世界に住んでる神様でも1ランク上がるだけでも大変よね。だから普通思いの世界には本当の神様に弟子入りすることは不可能ね。自分の心がコロコロ変わるから、ね、ついていけないよね。だから感謝の道、悟りへの道っていうんでもね、この道に入門するだけでも大変。だから感謝の心が少し芽生えて、神様との一体感を願って悟りへ道歩むになっても、入門も大変なんよね、本当はね。ありがとうございますって本当に唱え続けられるかっていうとね、ずっころっと忘れるし、他のことを思ってしまうから。だからその本当に悟りへの道に、感謝への道に入門したって言うんだったら、ありがとうございますのこの命綱を離したらダメなのね。離したら自分からもう出てしまっているのよね。だから本当に入門するっていうのは感謝の心でないとできない。思いを消してもらうだけではまだ感謝の心出てこないから、本当に拝み続けてもらわないとダメなのね。 みんなアマテラスの神様なんだっていうふうにね、拝み続けてもらって、やっと自分の本心をいっぱい出してもらえる。そして感謝の心を出てきた時から、感謝の道に入門して、本当の神様への弟子入りをしようとしてくるよね。だから思いの世界の弟子と師匠の関係っていうのはね、こんな偽物なの。本当の弟子入りは宇宙の拝み様への弟子入りないとダメね。師匠がコロコロ変わるようでついていけない。学校の先生でもそうでしょ。自覚流れごとに順番に先生変化するわね。でも本当の神様の弟子入りはね、神様が自分に合わせていろんな姿に変身して出てくるのよね。だから無限の段階があっても、一段階ごとに新たに入門して、もう一回弟子入りして新しい先生と出会っていくのよね。だから宇宙の神様がその時その時必要な姿で現れて導き続けてくれるよね。だから本当の神様へ弟子入りしたいとダメだよね。でもその弟子入りは感謝の自分でないとできないよね。絶対自分の心が変わらないっていうのでないとね、宇宙の神様、本当の神様へ心を定めないと本当の弟子入りは不可能なのね。ところがその本当の神様がまた分かりにくいよね。ね、今までの地球上でいろんな宗教の教えやっても、みんな神様を小さく落としてしまってるから、神様の本当の愛は信じられないのよね。まあ、それも神様についての言葉でもマイナスのことは多すぎるね。だからその言葉の縛りになってしまって、教えのがんじがらみに縛られて本当に自由になるんじゃないのね。牢獄のように縛られてしまうのよね。でも本当の神様だったら全部自由に縛りを解いて解放してくれるはずなのね。だから本当の神様とは何かっていう言葉が大事ね。だからもう感謝の前乗りっていうのは、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていうね、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉だね。その言葉でないと過去の言葉の縛り全部一瞬に消し去るだけの力が降りてこないよね。本当の神様はどういうものかっていうのね、これ一番大事なことよね。本当の神様とは何かっていう言葉が大事。感謝の前乗り、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉なんです。本当の神様とは何かっていう言葉が大事。感謝の前乗り、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉なんです。本当の神様とは何かっていう言葉が大事。感謝の前乗り、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉なんです。本当の神様とは何かっていう言葉が大事。感謝の前乗り、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉なんです。本当の神様とは何かっていう言葉が大事。感謝の前乗り、無限の無限の何々が無限無限いっぱいっていう、この言葉を唱えるっていうのは本当の神様を表す言葉なんです。この世を神様が作ったなんて言ってたら大間違い。この世は無限の無限のチャンネルの中の一つのチャンネルでしかないし、それも人は思いの色眼鏡かけて見てる姿だから、人の見てる姿そのまま神様が作ったんじゃないのね。神様の与えてるのは無限の無限のチャンネルよね。だからそれ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限のチャンネルっていう番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれるあくまで表現よね。神様の本体じゃないの。神様そのものじゃないからね。神様の与えてるのは無限の無限のチャンネル。それ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限のチャンネルっていう番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれるあくまで表現。神様の与えてるのは無限の無限のチャンネル。それ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限のチャンネルっていう番組を与えてくれたって言えるけど、 それも神様が与えてくれる、あくまで表現。神様の与えているのは無限の無限チャンネル。それ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限チャンネルという番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれる、あくまで表現。神様の与えているのは無限の無限チャンネル。それ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限チャンネルという番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれる、あくまで表現。神様の与えているのは無限の無限チャンネル。それ全部しっかり把握してこそ、神様が無限の無限チャンネルという番組を与えてくれたって言えるけど、それも神様が与えてくれる、あくまで表現。表現と本体とは全然違うよね。これも例えて言ったら、底なしの海が神様の本体で、表面の変化する波が表現よね。その違いって無限の違いがあるよね。本体は絶対なくならないよね。でも波は変化して消えていくよね。底なしの絶対に中心から新しいアマテラスみたいな表面に出てきた時に大きい波がパッと出るわけよね。で、波っていうのは大きく出てスーッと消えていくよね。だから大きい波が現れた時に無限の無限チャンネル番組っていうね、アマテラスみたいなのが出てきて、それで全てを備えて小さくなって消えていってくれるのね。そういう関係よね。だからその移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じても何もないのよね。だから本当の神様を信じるというのは難しいよね。移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じてもない。移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じてもない。移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じてもない。移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じてもない。移り変わる姿にとらわれている間は、まだ神様を何も見てない、信じてもない。真実というのは言葉で積み重ねて真になるわけよね。だからどういう言葉を使い続けたか、積み重ねたかで真が定まるから、神様が本当の絶対の愛なんだって言うんだったら、この本当の絶対の愛の姿をしっかりと言葉に表して、それを積み重ねて真に変えないとダメね。そしたら神様が絶対の愛なんだっていう不動の献身っていうのがそこに生まれてくるね。でも移り変わる姿を見てるようではダメなのね。そんなんではコロコロ心を変わるから、神様を信ずることなんて不可能ね。最初からできてないしね。だから最初に言葉を定めないとダメね。正しい言葉をね。そしてその言葉を積み重ねて不動の献身を作り上げないとダメなのね。そしたら神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になるから、もう絶対心は動かない。最初に正しい言葉を積み重ねて神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になる、絶対心は動かない。最初に正しい言葉を積み重ねて神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になる、絶対心は動かない。最初に正しい言葉を積み重ねて神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になる、絶対心は動かない。最初に正しい言葉を積み重ねて神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になる、絶対心は動かない。最初に正しい言葉を積み重ねて神様の絶対の愛を感じ取れる、実感できる自分になる、絶対心は動かない。神様が悪いのと違うよ。神様を信じられない人間の方が悪いのよ。神様にはマイナスはないのよね。神様を受け入れないからマイナスがあるのよね。ちょうど光と闇の関係がそうよね。 光が現れたら闇はどこにもないよね。光を受け入れないから闇が出てくるのよね。プラスとマイナスの関係もそうよね。プラスが出てきたらマイナスは消えてないよね。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消えるね。感謝の心と思いの心は同じだよね。感謝の心が出てきたら思いの心は消えるのね。でも感謝の心を奥へ隠してしまった思いの心は顔を出してのさばり出てくるよね。神様を受け入れないからマイナスがある。光を受け入れないから闇が出てくる。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消える。感謝の心が出てきたら思いの心は消える。神様を受け入れないからマイナスがある。光を受け入れないから闇が出てくる。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消える。感謝の心が出てきたら思いの心は消える。神様を受け入れないからマイナスがある。光を受け入れないから闇が出てくる。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消える。感謝の心が出てきたら思いの心は消える。神様を受け入れないからマイナスがある。光を受け入れないから闇が出てくる。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消える。感謝の心が出てきたら思いの心は消える。神様を受け入れないからマイナスがある。光を受け入れないから闇が出てくる。プラスを受け入れたらマイナスは瞬時に消える。感謝の心が出てきたら思いの心は消える。